でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この収録しているのが2月の中旬あたりといったところで、
はい、
1学期じゃない、3学期か、3学期が1ヶ月ほど過ぎたところということになってます。はい、
そうですね。
はい、小森家の子供たちの様子いかがですか？はい、
そうです、相変わらずといえば相変わらずなんですけれども、意外と3学期始まって早々、お兄ちゃん、小5の兄ちゃんがこうスキー教室があったりとか、
はい、
お姉ちゃんは、無事に一応高校入学が決まって、なんか説明会があって退室もしたりとか、そしてそんな、なんか一番下の次男の方は、なんか、一人で暴れまくってますね。
相変わらず元気くん。
相変わらず元気ですね。
はい。ということで、今日は、その、大好評シリーズですよね。小森家の子供たちの近況報告ということで、三学期の陣とでも言いましょうか。
そうですね。もう三学期の陣。
はい。ということで、お聞きしていきたいと思うんですが、何か最近大きな事件などはなかったですか？
大きな事件、そうですね、意外と次男坊がなんとなくお兄ちゃんになりつつあるっていうのがあって、なんだかんだで脱走はしなくなったっていうのが成長ですね。とはいえ、
脱走は、はいはい、なくなったけれども、
相変わらず、やりたくない授業は、ボイコットし、遅れて、移動教室とかは、例えば、もう音楽室に行きたくないから、音楽室の廊下で、漢字ドリルをやるとか。
すごい。
やりたくないのはやりたくない。
音楽がちょっと苦手なんですかね。
そう、音楽というか、人前で何かこう表現するっていうことが苦手なんです。とはいえ、縄跳びはめちゃくちゃ綾跳び止めるようにはなったっていう。なんかこう、本人のこの恥ずかしい、スイッチがあるらしくって。あと、英語が苦手で。多分こう、何言ってるかもうわかんない。つまんない。はい、終了みたいな感じなんでしょうね。やりたくない。手遊び、なんか、英語の手遊びもやりませんっていうのが。
そうでしたね。意外とはっきりしてるんでしたよね、次男くんは。
実は。はい。もう、恥ずかしいが多分、優位に立ってしまうんでしょうね。で、クラスの先生とも、担任の先生とも話し合いながら、心理師さんともこういろいろ話し合いながら、本人がもう自分のこの心の限界ですを迎えてそうなってるから、もうじゃあその授業の代わりにできる代わりのものを見つけてあげようってところで、廊下でドリルという。
なるほど。でもそれは先生と話し合って、許容範囲の中っていうことで過ごさせてもらってるんですね。
はい、よかったです。
それでね、学校に行けるのであれば、自分の居場所があるっていうのは大事ですよね。
そうなんです。本人の中では、そうなんですよね。他のね、意外と、こう、次男は、もう自分しか見えないんですけれども、意外と、周りの女の子たちは、もう構いたくて仕方がなくて、なんかこう、社会科見学で行った、こう、まとめる、なんか作業、こうプリントにしてまとめる、もう今なんかもう iPad なんですよね。iPad で自分で
こう
入力して、こう好きな写真とかを貼り付けしてやるみたいなんですけど、なんかこうその自分の楽しかったっていう感情とか、こういうところは面白かったっていうのを、口に出せないんですよね。なので、女の子たちが、こうだったんでしょ？こう書いてあげるよみたいなところで、全部結局作っちゃう。
山焼きのお姉さんぐらい人がたくさんいる。
たくさんいるっていうところで。
うんうん、
で、次男が 何かをすれば、もうみんな次男がやることが大好きなので、それどうやって教えて、一緒にやるみたいなところで、本人以上に周りの方は、次男が大好きみたいな、ありがたいこと
愛
なんです
され
よね。
キャラなんです
そう
ね、じ
なん
ゃあ
です。愛
ね。
されキャラが良かったなって。
でも、そうして、こう、受け入れてもらってるとか、まあ、先生方も居場所を作ってくれるっていうことであれば、まあ、脱走することもやっぱり減ってきますよね。
そうなんです。2学期の最後に1回脱走したんですけど、学校の外は出ちゃダメだよって言って、まあ、木の上に登ったっていう、ね、約束を守れたっていうところ。
最大限のね、抵抗を示したっていう。でも、ルールは守ってるよっていう。少しずつでもやっぱり成長が見えてきてるし、やっぱり、学校サイドの協力っていうのもありがたいですね。
そうですね。もう本当にこまめに連絡相談しながら、まあ、本人が通えるっていうところのベースラインを共通の認識として、お互い持ち続けるっていうのがありがたいことだなとは思ってます。
担任の先生と、あとはカウンセラーの先生が対応してくださるんですね。
心理師さんはちょっとまた別途で実は相談はしてるんですけれども、あと校
そう
長
なんで
先
す
生と
ね。
かと お話しして、まあでも次男ってこういう子だからねっていう話をこうみんなで、こういう子っていうのをこう認識した上で、ただまあ本人が学ぶところと頑張んなくちゃいけないところと含めて、まあ学校でも対応してもらってるってところになるんですけど、私最近面白い読み物を発見したんです。最近12月、11月末からやってる、窓際のトットちゃん、徹子さんの、が映画化になって、そういえば、ちょっと行かせてる学校が、まあ、ゆかりがあるところではあるんですけれども、それで、ちょっと、まあ、改めて、窓際のトットちゃんを読んでみようと思って、読んだら、なんか、やってること次男じゃないみたいな
似ていると。
似てる、あれ、なんかダブってる、ダブってる と。
もう重ねてる、ほぼ重なってるという。
な
で
ん
も
か
安心しますよね、少し。
安心しました。なんか大物になってくれるって逆に
確かに。でもその視点ってすごい大事ですよね。
そうなんです、そうなんです。昔、もう本当昔ですよね。よりでも本当周りの先生方がこう、すごいこう子供目線で理解を進めて教育されてたんだなっていうその感動と、あとまあ、トットちゃんのお母さんのこの、許容の、なんだろう、もう、許すというか、許すレベルの違い感の、こう、今だったら絶対もう、苦しんでそうな、多分、視点になってるんじゃないかなってところを、トットちゃんのお母さんって本当も温かく見守って、すごい、なんか一緒に過ごされてたんだなって、すごい学びましたね。
多分トットちゃんの時代と今とでは情報量も違うし、親が置かれてる環境も違いますよね。
ただなんか、トットちゃんって、一番最初の、まあ、小学校を退学させられたっていうところからあるんで、なんかもしかしたら、まあ、うちの子も、まあそういう状況だったかもしれないって思った。むしろ昔の方が厳しかったかもしれないなんて思いながら。
でも確かに昔の方が、なんていうか、社会的な許容範囲がなかったかもですよね。自分の子に対する許容範囲はあっても、
そう
社
です
会
ね。
全体が受け入れないっていう雰囲気はあったのかもしれないですよね。
その中でもなんか、こう、勇気をいただけた一冊だったなって。
改めてね、読んでみると、またこれ違った視点が持てるかもしれないですし、まあ、親御さんも勇気がもらえるって言ったところがね、あるという、子育て中の方が読むにはいい、
そうです
だ
ね。
ね、いい小説ですよね。
でしたね。なんか、そっか、逆にでも許してあげるってことって本当大事、許してあげるっていうか自分の価値観 をこう広げるって大事なんだなってこう学びました。そう、自分の価値観、いろんな人の価値観の中で、でも自分の価値観で結局子供の成長とかが抑えられるのであれば、それってやっぱり自分自身がやっぱり成長していかないといけないことだし、その価値観、自分の今までの価値観を打ち破らなきゃいけないなっていうのを感じますね。
確かにそうですね。押し付けちゃいがちですけどね。ついついね、いろんなことを。
そうなんですよね。でもその周りの目を気にしないやっぱり勇気を持つっていうのがやっぱり子供のためなのかななんて自分の中では思ったりしてます。
千秋さん自身も、じゃあ、聖子ちゃんと一緒にいろいろと学びが深まってますね。
だいぶ 大人になってきてます、私も。
ね、でもやっぱり上のお姉ちゃんとお兄ちゃんとは随分じゃ違うんですか、その
そんなことないで
接し
す。
方とか。
もう、上の子2人もそれぞれもう別キャラなので、もう下が3様みたいなところはありますね。本当、一番上の子は宇宙人。2番目は、なんだろう。まあ、どっちかって言ったら、一番下の子の次男をもう孫悟空と例えてるんです。もう暴れん坊だし。孫悟空。で、長男はどっちかって言ったら、まあ体型的にも、まあ猪八戒。一番上の子は、なんか性格的にはなんかまあ、沙悟浄みたいな、カッパかみたいな。
なぜかそこで例えるってい
そうなんです。それでなんかまあ成り立ってるかみたいな。
う。なるほど。まあでも、いいバランスでいい組み合わせにはなってるってこと
そう
です
なん
ね。
です。
みんなで同じ方向は一応向いてる と
見
い
て
う
るっていうところで、そ
と
う、
こ
コ
ろな
モ
ん
リ
で
ティ
す
として、
ね。
同じこの、そう、カッペをね、一緒に いろんなことありながら、協力はね、しなければいけないけれども。
お兄ちゃんは最近いかがですか？小学校5年生の。
そうですね。なんか、スキー教室、本当行きたがってなかったんですけれども、さっき冒頭で、お話ししたんですけど、意外とやっぱりこう行ってみれば楽しいっていうのがやっぱり あるんだなっていうのがあって、学校の中でスキー教室やってるんですけれども、そ
いい
れ
で
です 3
ね。
泊4日で行ったんですね。でも前までは、やだ、みんなと一緒にお風呂にちょっと入るのがどんなって言いながら、
意外なところが嫌なんですね。
そうなんです。
寒いが嫌とか、スキーで転んで痛そうだから嫌じゃなくて、みんなでお風呂が入るっていうのがちょっとネックだったんですね。
そうなんです。体型的にちょっと自信がないっていうところがあるので。
そっか、いろんなやっぱりコンプレックスとかもあるんですよね、子供なりに。
ただまあ、それも自分のね、今まで食べた結果が身についてるだけなので 仕方がないっていうのも自覚してもらいながら。とはいえ、なんかまあ、スキー自体もまあ、それを言い訳にして、ちょっとまあ、スキー自体も、ちょっとこうドキドキしながらの体験ではあったんでしょうけれども。
初めてですもんね。
あ、違うんです。それが1年前、私の姉がいる、まあ、本人の中ではおばさんですね。いる、ちょっと、で、スキーを一回、去年春ですね。そう、やったことがあったんですけど、その時はなんかもう、滑れるけれども、なんか最後は甘えて できなかっ
そうだった
。
たんですね。
あり
ちょっとス
ながら、
ッキーに対するコンプレックスもあったってことですね。
そうなんです。久しぶりっていうのもありながら。なんかで
だ
も
け
す
れ
ご
ども、
かっ
行って
た。
みたら。
そうなんです。楽しいんです。結局は。そう思ってそうですよね。やっぱりやる前って、ってすごい抵抗を示すけれども、やってしまえばもう楽しいっていうのが、やっぱり子供なので。なんか一回、まあそれこそ次男もですけど、学校行きたくないっていう抵抗を示しながら行ってみれば、まあ、それなりに楽しんで帰ってきてるじゃんっていう。
そうですね。でもそれも一つのいい経験ですよね。やってみないとわからないっていう
そうなん
ね。
です。どれだけ親が後押ししてあげるか、大丈夫、大丈夫が、本当、そうなの、不安なのって言ってたら、多分いけなくなるんでしょうけれども、 行ってみたのがやっぱり、
うん。
大きな後押しになるのかもしれないです。
確かに子供が嫌がるから、じゃあもういいよ、行くのやめようねって振りそうな、ね、そっちに振れそうな気もしますが、そうじゃなくて、
で、
ちょっと先を見て、頑張ってねって、こう、背中を押してあげることも大事ですよね。
大事です。もう大事なんです。やっぱ頭で考えて
ね
ても不安って人間ってつきものなので。
え。うんうん、確かにそうですよね。そっかそっか。じゃあ、お姉ちゃんはいかがですか？中学3年生のお姉ちゃん。
本当、無事に高校の制服の採寸をして、春からじゃ
ワクワ
あ、
クですね。
どうなるのかっていうところなんですけれども、もう早速、クラス分けのテストを、なんか2月の中旬ぐらいにやるみたいなので、そう、まあ、どうなるんだろう。まあ、とりあえず高校生にはなるのかっていうところで、もう先の不安しか親は見えてないという。
でもまたこれ、高校生になると少しこう行動範囲が広がったりとか、世界も広がっていくので、お姉ちゃんにとってはもう嬉しいことが山盛り。だけど、親御さんにとってはちょっと心配というね。
そうなんですよね、本当、高校生ってそうですよね、本当、行動範囲が広がるし、まあ、広げていかないともいけないっていうのも、
そうなんですよ
この
ね。
塩梅が、本当に親として難しくなってきますね、本当、高校生だから、本当はなんかいろいろチャレンジとかやらせてあげたいっていう気持ちもあるんですけれども、本当、こう、私たちが経験した高校の環境って全然違いますよね、今の環境では。もう情報の
本当にそうですよね。
発達してるので、まあ、そこだけ気をつけてくれれば、親としてはいいのかなって。まあもちろん勉学が必要なんですけれどね。
急に千秋さんがキリッと な
キリッ
り
と。
ましたけどね。まあ、確かに勉強もしつつ、たくさんのね、ものを見たり聞いたりして、それから行動範囲も広げていって、世界をね、広げてほしいなっていう、そんなね、思いにもなりますけれどもね。春が待ち遠しいという、そんな子守家ですね、そしたら。
待ち遠しいです。ドキドキ。親がドキドキ。
そうですね。なので、4月になると、お姉ちゃんは高校生。お兄ちゃんは最高学年の6年生。
年生になってしまいます
は
ね。
い。で、
大丈
末っ
夫
子
か
ちゃ
な？
んは、3年生なので、後輩ちゃんたちが増えてくるので、また一段とお兄ちゃんらしくなっていくっていう。
なっていきますようにでも願掛けで
ね、そんな感じですけれども。さあ、今日はですね、子守家3学期のジンということで、子供たちの様子をお伺いしてきました。千秋さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。